TB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は二部谷アイヌ教室子どもの部講師の関根健二さんです。今日の放送はレッスン20助動詞1をお送りします。
イランカラプテ、講師の関根健二です。
イランカラプテ、海蔵舞です。
イランカラプテ、川上さやかです。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。関根先生、貝澤さん、川上さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何々したい、何々できないなどの使い方です。テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。
はい、今日から助動詞っていうやつをね、勉強したいと思いますね。助動詞がね、使えるようになったらね、とっても表現の幅が広がっちゃうということでね、とっても楽しいアイヌ語会話になると思います。じゃあ例文を見ていきたいと思います。例文1番、クモコンルスイ、
クモコンルスイ、
クモコンルスイ、
クモコンルスイ。
はい、これで私は眠りたいっていう文章になってます。クモコンってね、カタカナでもガシッと書いてますけど、まあこれはね、モコロとルスイがくっつくと、モコロの最後の R とルスイの R、 RR になることでクモコンってこのっていう発音になってるんですよね。クモコロルスイっていうのが元ですけど、クモコンルスイと普通、発音されます。じゃあもう一回言ってみますよ。クモコンルスイ、
クモコンルスイ。
はい、このルスイっていうのが、まあ助動詞っていうやつなんですよね。動詞の直後に現れると、で動詞を さらにこう補足説明するんですよね。ルスイ何々したいと、じゃ眠りたいという、ことを簡単に表せるってことですね。はい、クモコンルスイ、これで私は眠りたいという日本語訳になります。はい、次2番見てみますね。クマエアイカ、
クマエアイカ、
クマエアイカ、
クマエアイカ。
はい、クママっていうのは、泳ぐっていう意味なんですよね。クマ、私が泳ぐと、クマだけなら私泳ぐですよね。私が泳ぐで、その後にすぐにエアイカップが来てると、これは何々できないという意味で、私は泳げないということを表現するのに、エアイカップという助動詞が使っています。これで私は泳げないです。じゃあもう一回言ってみますよ。クマエアイカップ、
クマエアイカップ、
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 クマエアイカップ。
はい、いいですね。3番です。クホプニエトランネ、
クホプニエトランネ、
クホプニエトランネ、
クホプニエトランネ。
はい、ク、私ですね。ホプニ、ホプニっていうのはね、例えば寝転がってたのがこう起き上がるのホプニですね。あるいは鳥がね、飛び立ったりするのもホプニなんだけど、こう低い位置にあったのがこう立ち上がるとかね、こう高くなるのをホプニと言います。ホはまあ お尻とかね、そういう意味ですね。でプーには持ち上げるという意味です。これでまあ起き上がるということもホプニで表せます。でその後にすぐにエトランネと、何々したくないという、助動詞が来ています。これでもしクホプニっていうだけ言ったら私が起き上がるなんですけど、その後にすぐにエトランネもつけて言ってるので、起き上がりたくないと、私は起き上がりたくないという、ことを言うことができます。じゃあもう一回、皆さんで発音しますよ。クホプニエトランネ、
クホプニエトランネ、
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 クホプニエトランネ。
はい、ピリかな。はい、4番見てみます。クスケオケレ、
クスケオケレ、
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 クスケオケレ。
はい、クはまあ認証説の私ですよね。私は、スケ、何々が料理をするです。私が料理をするだけならクスケでした。それにオケレがついている。オケレはね、何かをし終わったと、何々し終わるということを表せるんですよね。だからクスケにすぐにオケレがついたことで、私は料理し終わるということを表現できます。はい、これも、じゃあ発音してみます。クスケオケレ、
クスケオケレ、
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 クスケオケレ。
はい、ピリカです。はい、じゃあね、まず解説を発表します。助動詞は動詞の後ろにつき、さまざまな意味を付け足します。一部の他動詞は助動詞としても使えますということなんですね。一部の他動詞ね、他動詞の中では、助動詞としても働くもんがあると。普通動詞っていうのが、認証接続ね、一人称とか二人称なら認証接続がつくのがもうあのアイヌ語の基本中の基本ルールなんですよね。でも、助動詞っていうのはメインの動詞があって、その後にひょんとくっつくと、それで、メインの動詞を、さらに補足説明するっていうので、でこの助動詞は、他動詞である場合もあると、ね、助動詞としてしか出てこない言葉もあるんですよね。でも一部の他動詞は助動詞として使われることがあるということです。例えばこの2番の AI カップですね、これは今助動詞として出てきてますけど、他動詞として出てくることもあると、例えばですね、マーカケアイカップ、マーっていうのはただ泳ぐっていう意味ですね。泳ぐことさえケアイカップ、クエアイカップですね、私できないと、泳ぐことができないと、マーカケアイカップ、こういうふうに使われた場合は、AI カップに認証接続のクがついてるっていうことだから、あの、他動詞なんですよね。マーカケアイカップ。3番で言いますと、ホプニカケトランネ、ホプニカケトランネ、起き上がることですね、かさえもクエトランネと、サル方言ではクエトランネはケトランネと発音されます。この場合は、他動詞として出てきたということですね。エトランネに認証接続がついていると。だから、そういうふうにですね、一部の、他動詞は助動詞としても使われるということがあります。助動詞の特徴は動詞のすぐ後に認証接続を伴わないで置かれるということです。助動詞を使うことで表現の幅をぐっと広げることができます。いいですね。はい、ということです。はい、それではですね、今日も、江別の橋本孝之さんに作っていただいたミュージックに合わせて単語を覚えていきます。ミュージックスタート。もころ
眠る、
もころ留水
したい、
留水ま
泳ぐ、
まエアイカ
できない、
エアイカ、もころ留水まエアイカ、ホプニ
起き上がる、
ホプニエトランネ
したくない、
エトランネすけ
料理する、
すけおけれ
し終わる、
おけれホプニ、エトランネ、スケ、オケレ。いいですね。もう一回いきますよ。モコロ
眠る、
モコロ留水
したい、
留水ま
泳ぐ、
まエアイカ
できない、
エアイカ、モコロ留水まエアイカ、ホプニ
起き上がる、
ホプニエトランネ
したくない、
エトランネすけ
料理する、
すけおけれ
し終わる、
おけれほぷにえとらんねすけおけれ。はい、ピリカです。はい、じゃあ練習問題やってみましょう。次の日本語をアイヌ語にしてください。はい、これはですね、全部例文に出てきた言葉だけで作ってますよ。ただちょっと入れ替えるってやつですね。これで、助動詞を使った文章ができるということです。1番、私は起き上がりたい。これをモナちゃんお願いします。私は起き上がりたい。
はい、起き上がりたい、はい、ということなので、クホプニルスイ。
はい、ピリカです。クホプニルスイ。皆さんで発音しますよ。クホプニルスイ、
クホプニルスイ、
クホプニルスイ、
クホプニルスイ。
はい、起き上がりたいという意味ですね。何々したいがルスイです。2番、私は料理ができない。はい、これをじゃあね、まいちゃんお願いします。
クスケエアイカップ、
クスケエアイカップ。はい、ピリカです。スケっていうのがまあ料理をするっていう意味ですよね。でエアイカップ、何々できないです。これで私は料理ができない じゃあ皆さん、発音します。クスケエアイカ、
クスケエアイカ、
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 クスケエアイカ。
はい、ピリカです。私は泳ぎ終える。はい、これをさやかちゃんお願いします。私は泳ぎ終える。
はい、クマオケレ。
はい、いいですね。クマオケレ。はい、私、まあ、泳ぐですね。オケレ、何々をし終わると、これで私は泳ぎ終えるになりました。じゃあ皆さんで発音します。クマオケレ、
クマオケレ、
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 クマオケレ。
はい、全部できました。はい、コラム7です。食べられない草の呼び方。千歳方言では鬼ゼンマイをアエアイカプソロマ、と呼びますと。ソロマがゼンマイです。ゼンマイは食べれるやつですね。ぐるっと巻いてるシダ植物だと。ゼンマイ食べたことありますか？
あります。
あ、ゼンマイどんな味でした？
うーん、味はよくわかんないんですけど、マヨネーズとかつけて食べたら美味しいです。
そうです、マヨネーズが美味しいですね。はい。、はい、ソロマがゼンマイで、アエアイカプソロマのアエ、初めのアエは人が食べるっていう意味なんですよね。それに、エアイカプと今日出てきた助動詞が出てきてると、人が食べることができないソロマだと、というネーミングですね。アエアイカプソロマと鬼ゼンマイのことを言います。鬼ゼンマイって分かる？あのヒゲモジャのやつね。結構こう金色のヒゲみたいなの入ってますよね。金色って言うの？うん、あれは食べれませんと。食べられないことを表す方法としては、セタ、犬もよく用いられますと。例えばプクサ、プクサ、猿方言とか千歳では餃子ニンニクのことプクサって言いますね。によく似ているけれども食べることができない、スズラン、あの綺麗な花の咲くスズランですけど、あれはセタプクサと。セタキト、キトっていうのはね、また プクサのことですね。よその地方ではキト、キトって言うとこあるんですよね。餃子ニンニクのことですね。セタキトと呼びます。セタプクサやセトキトと呼ばれますと。これはまあ食べれないよっていうのでセタをつけてますってことですね。また猫じゃらしはセタムンチロと言いますと。ムンチロっていうのは泡のことで、これはまあ重要な食料の一つなんですよね、アイヌ文化では。ムンチロは泡のことで、こちらは食べられますが猫じゃらしは食べられませんと。だからセタムンチロという言い方をしたと。例えば日本語でも犬ビエ、犬わらびのように一見似ているけれども使えないものに犬をつけて呼ぶ習慣がありますということで、まあ、そういうとこはあの発想が似てると、同じだということが言えるんだと思いますね。はい、ということで今日は、食べられない草の呼び方について、紹介しました。それでは今週はここまでです。
来週はレッスン21、助動詞2をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp、 ainu@stv.jp です。関根先生、貝澤さん、川上さん、イヤイライケレー、ありがとうございました。
イヤイライケレ
ー。パクのね、これで終わりです。またお会いしましょう。スイユヌカランロー、
スイユヌカランロー。